はい、どうも心川美です。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。で、今週はちょっと私の方からサントリープラスというアプリの紹介です。ちょっとこれが面白いかなと思っての紹介になるんですけれども、まあ、まずこのサントリープラス何かというと、サントリーがやっている健康アプリになります。うん。で、主に法人向けですね。法人向けで、提供してまして、なんていうんですかね。あ、ちょっとプレスをそのまま読みますと、サントリープラスは従業員の健康行動習慣化をサポートするヘルスケアサービスアプリです。リスクチェック判定結果に基づいてパーソナライズされた超低ハードルな健康行動タスクが複数提示され、約60種類の中から、朝食に牛乳1杯プラス大股で堂々と歩く、よく噛んで食べるなどのタスクを実行していくことで健康行動の習慣化をサポートします。また健康行動を続けていくと自販機で、健康飲料と引き換えができる飲料クーポンやポイントアプリがアプリ上で配信され、続ける気持ちをサポートします。生活に寄り添うアプリ、働く人の身近な接点である自販機、健康飲料のサイクルが回ることで誰でも簡単に続ける仕組みとなっており、自然と健康的な習慣を身につけることができますということで、従業員向けの健康アプリですという感じなんですけども、まあ、書いてあった通り超低ハードルなんですよね。積極的にカレンダーを使うとか、さっき言ってた大股で堂々歩くと、まあ言ったもん勝ちじゃんみたいな感じまで、ハードルが下がっているので、まあこれなら誰でも始められるかなというところが入っているのと、結構その歩数計、 Google 側の、Android と連携して歩数計、万歩計みたいな情報も得たりすることができて、それなりにしっかりした、何ですか、あなたは今日これだけ運動しましたみたいなことも分かったりするというところで、まあ、ハードルは低いながらも、健康に資することができる、うん、という情報が得られるというところと、まあそれをで、そのアプリを使っていくとインセンティブとしてポイントがもらえて、お好きな飲料と交換というか、まあここは特茶がめちゃくちゃ押されてますけど特茶を自販機でもらうことができると、うん、でなおかつ面白いのが、これ基本無料みたいなんですよね、法人側としても。なので、法人側も導入コストが非常に安く導入できて、その従業員の健康促進を図れる、まあ、従業員は特茶をもらえて幸せ、サントリーは自販機、の導入が進むとか、あとサントリー系のサービスへの窓口にもなるみたいなので、そこら辺でまあ、うん、三方よしという感じでうまく作ってあるなというアプリの紹介です、うん、はい、
はいはいはい。いやいいと思いますね。いくつかなんか対抗馬を思い出すことがあるんですけど、うん、
はいはい、
最近だとコークオンですかね、コカ・コーラがやってる自販機のポイントアプリで、うん、あれも多分法人利用がフリーで、社員は社員カードとかで自販機で買えるっていう仕組みをそのまま利用しつつ、ポイントが貯まって何回か2回無料になるというので、はいはい、多分導入促進してるんだと思いますけど、サントリーさんがまた別のアプローチ取られてるなっていうのがまず一つと、で提示されるその健康行動なんですけど、健康行動をよく目にするということ自体が大事なのでとてもいいんじゃないかなと思いましたね
確かにそこはありますね。うん。なので、ちょっとやってみるかというさせるデザインとか、うん、毎日起動して、うん、特茶目的でアプリを起動すれば、まあ、あ、こういうタスクがあったなと思い出してやってみるかと思える、
うんうんうん、
っていうところが非常にうまく作ってある感じですね、うん、
そう、あのやらなかったことに対する損がないんですよねこれ、
うんうん、そうですね、
うん、気づいた時に、あ、やれないわって思った時にやめる選択肢にストレスがないからいいなって感じですね、うん、
なのでその分、まあ再開する時も罪悪感なく再開できる、
あ、そうそうそうそうそう、うん、
っていうところが非常にいいですね。うん、
うん、そのタスクが提示された時には正直やらなかったけど、あ、今ならできそうだからちょっとやってみるとか、ふとした時の行動機会が、まあ、少なからず増える、
うん、
あの 5% か 10% か分かんないけど低いとは思うけど増えると思うんですよねこれ。
そうですね、はい、
だからいいんじゃないですかね結構、
うん、そうですね。これなんか作った人が任天堂でなんかスプラトゥーンとか作った人らしいので、
へーすごいね、
うん、なんかアプリとしての完成度もすごい高い感じでめちゃくちゃいいなという感じですね。うん、
うん、まあ、少なくともウェブ UI、 じゃあウェブじゃないわ、あのアプリの UI デザインはすっごくいいですね。
あ、めちゃくちゃいいですね、はい、うん
うん、直感的で必要最低限の情報が手に入ってかつ気になる人には追加の情報にアプローチできる、
うんうん、そうです
ね、けど別のページに行く必要もなく同じ画面で見れるっていう、
うん、
まあ用できた UI をしますね
そうですね。
でこれ東電さんやってるんですか？
ああ、そうですね、ちょっと触ってみてまして、はい、
ほうほう、
そうですね、まあその結構歩数情報が分かるっていうのもいいですし、何だろう、うんうん、朝ごはん食べるみたいなのとか、
うんうん、
あと朝受けて水を一杯とか、
はいはいはい、うん、
なんかそうですね、3時ぐらいになったら伸びをするみたいなあのタスクがポップアップしたりして、
いいっすね、
うん、
いいっすね、
やってみませんかで提示される感じですね。
はいはい、まあよく30分に1回ね、数歩立って歩くだけでも全然違うって言いますからね。
うん、そうですね、なのでそこら辺もあったりして、まあ非常にいいアプリですと。まあ法人向けなんでちょっとあれかもしれないですけど、そうですね、まあ、気軽に試すことは難しいのかもしれないですけど、はい、機会があったら触ってみたらと思います。はい、
はい、ありがとうございます。では今日の本題いこうと思います。
はい、
1点目、チャット GPT プラグインというのがニューリリースされました。オープン AI の公式ページですね。で、AI 関係は本当にもう毎週毎週新しいものが出てきて常識を覆していってくださるので、非常に私としては毎週喋ってることがコロコロ変わってなんやこいつってなるのがあれなんですけど
はい、
これはですね、まためちゃくちゃすごいアップデート、まあ、この後に話すこともすごいんですけど、これもこれですごいアップデートで、今までチャット GPT っていうのはチャットライクな Web UI と裏で動く言語モデル GPT の、まあ、2階層だったわけですよ、
うん、
で、そこに対してサードパーティー製のプラグインを3層目として追加できますっていうのがこのアップデートです。で、その3層目どこに入るかというと、チャットの Web UI と GPT の言語モデルの間に入ります。で、うん、今までラングチェインとかいう外部のドキュメントを取り込むようなそういう話とかして、チャット GPT をどうやったら拡張できるかみたいな話をいろいろしてきたんですけれども、このプラグインによって、その拡張が非常に容易になりました。で、どういったプラグインが用意されているかというと、すでに100個ぐらいのプラグインがもう公開されていて、企業ベースのもの、個人ベースのもの、本当に様々あります。で、メジャーなところで言えば、先日ちょろっと紹介したかな、あのサイト GPT って言われる特定のウェブページを元に GPT をかけるやつとか、あとは PDF を対象に GPT かけるやつとか、そういったのも全部プラグイン化されてますし、Google 検索結果を元に、チャット GPT するっていうものですとか、開発用のサービス、例えば Python のプログラムを Web 実行できるような、まあ、そういうサービスがあったりするんですけど、そういったものと連携して、チャット GPT にこのプログラムを作って、その実行結果をこの環境でやって、その実行結果をもとにこういうことを判断してレスポンスを返してくださいみたいな、まあ、そんなところまでチャット GPT でリクエストできるようにしてあったりとかいうことで、私がちょっと以前話してた各社自社で頑張っていろんなこの GPT を使った組み込み開発をしていくんでしょうという話をしてたと思うんですけど このプラグインの登場によってもうすでに、それは当たり前のように行われ、大量のプラグインがこの後投じられるはずなので、利用者としてはそのプラグインをどう使いこなしていくかというフェーズに入ってきました。で、一方で自社のサービスとして、さらにあのユーザーに再展開しようとすると、まあ、もう一つ壁はあるのはあるので、まあ、そこをどうするかっていうのは別問題に残るものの、チャット GPT を使ってこういうふうに使えないかな、ああいうふうに使えないかなっていうのをユースケース的に考える時代が、なんか個人レベルで終わり、もう企業はこぞって自社のサービスのユースケースに合うプラグインを競争して出す、いかに早く出すか、いかにそのチャット GPT の中でデファクトになるかという競争がすでに始まって、今から開発し始めるとすでに後発となってしまうような時代になってるって感じですかね。
はい、はい、いやーやばい時代ですねとは思いますけども
早すぎる早すぎる。
やっぱ公式が場を提供するのってすごいですね。
えぐいえぐい、このインパクトはやばいっす。
そうですね、何で例えたらいいんだろう、あんまりいいあれが思い浮かばないですけど、うん、なんか GitHub 以上な気がしますね。 GitHub は結局どこかしらから選びに行かないといけないですけど、こうやってなんで ね、ストア的なのが提供されてしまうと、そこで上位に食らいつかないとっていうか、そこで検索した時に上位に出てくるものをパッとみんなが使ってしまうので、
うんうん
うん、まあそこで上位にいかになるように、リリースするかということまで考えてリリースしないといけないかなという状況になってきている、うん、
そうですね。でこのプラグインは全部基本無料な世界になってて、
うんうんうん、
今は無料でもいいからとにかく自社のものを使ってくれるのが大事という競争になってるから、まあなかなかすごいですね。なんで例えるんだったら半導体系で言うとちょっと一世代前ですけど、ARM が自社のそのアーキテクトを商品として出したと思うんですけど、
はい、
そのアーキテクトを使っての実際の実装例をオープンにし始めたくらいの勢いですかね。
うん、そうですね。なかなかやばいですね。ちょっと、
このプラグインしかも使いにくかったらまだワンチャンあったんですけど、
うん、
チャット GPT の公式のアプリ、
うん、
あのクライアントアプリ Windows 版とかあったと思うんですが、あれが正式リリースされて、でベータ版モードにするとですね、チャット投稿部分にそのどういうプラグインを使いますかってポチポチ選択できるような GUI になってて、で、うん、自分が使いたいプラグイン自体は別途設定でサブスクライブしとけるみたいな感じなので、うん、スラックにプラグインとかアドオンを追加したのと同じレベルの UI にもうチャット GPT の本家の UI ができちゃってるから、いやそのプラグイン部分は置いといて、そのチャット周りインターフェース周りで勝負するっていうのもちょっと勝てないなっていう雰囲気はありますね。
ああそうですね、なんかもうチャット GPT 商用権が本当にできてしまっている。
そう
ですね。ガーファーこんなの許していいんですか。
間違いない。で、公式アプリの話で言うと、先日あの iOS 向けには正式版が出ましたね。
なるほどね。
Android にチャット GPT っていうアプリあるんですけど、はい、あれまだ公式本家じゃないので、
うん
うん、あれは賑やかしだから、
うん、そのうちってかこの勢いだとすぐ出すでしょう、
うん、出るでしょうね、
出るでしょうね
という感じで、チャット GPT さんが早すぎて盛り上がってこんなことできるんじゃねとかいろんな妄想をしてたエンジニアたちは愕然としながらこのチャット GPT の勢いを見守るしかない状態って感じですかね。
まあでもこれに食らいついていかんと本当に後発ならまだいいけどパイを食えさえしなくなると思うので、はい、
そうなんですよ。まあもともとは私はいろんな自社の製品にチャット GPT みたいなインターフェースが入ってくるみたいなこと言ってたけど、
うん、
本家 の, そのこのスピード感を見てると、その どうやって自社の製品とシームレスにつなぐかっていう口がそのうちインターフェースとして影響されるから、その時にちゃんとつなげるようにするっていう開発の方が時間軸的に合うかもしれんなとか思い始めてますね。
うん、あ、インターフェースなんていうの、インターフェースだけ作っておくってこと？
あ、そうそうそう、うん、例えばこのチャット GPT の API が、Windows OS に直ネイティブ API として組み込まれる、
はいはい、
から Windows アプリを作る人はその Windows のネイティブ API を叩けるように実装しておいたらいいですっていう。Android OS とかだったら Android のバージョンアップによって新しい機能ができましたってなったら API だけ追加されて、各社のアプリケーションで頑張って API 叩いてねってことになってるじゃないですか。
はいはい、
それと同じ世界になる方が先で、このチャット GPT をうまく組み込んだ Web UI を作るっていう世界は来ないんかなって若干思い始めてる。
まあ使い方かなと思いますけど、でもまあ正しいは正しいかなとは思いますけど、うん、なんかそのウェブブラウザ上で動くアプリでいいじゃんみたいな話かなと認識したんですけど、まあかといってなんでしょう、セキュリティ系の問題でウェブブラウザ上で動かしたくないみたいな人も
あると
思う、
あると
思う、いるとは思うんで、まあ需要次第かなという気はしますけど、うん、
そのセキュリティ系問題もな、本当に解決しないのかなこの人たちっていう
ちょっと期待、過度な期待をするかもしれないですね。はい、
まあね、まあ今セキュリティ的に課題なのはデータフローが、うん、まあ、パブリックなインターネットを通っていくんで、どこにアタックパスがあるかわからないっていう問題が一つと、そのリクエストする先のチャットエピGPT のサービスが一つだったら、当然、その API を裁く観点で他のユーザーとか会社のリクエストと混じったりとか、あとはモデルから返ってくる情報に他社の情報が混じったりとか、まあ、そういったところが懸念されてるけど、ここまで盛り上がったらその経路を各社契約して専用線化するとかも やり始めても不思議じゃないかなって思わなくもないですね。
なるほどね。まあそうなるとマイクロソフトがやってるようなやつはなんかあれですね、わざわざそんなの導入せんでもパスだけ引けばいいじゃんってなってしまうんで、
そうですね、
なかなか苦しくなりそうですね、うん、
うん、逆輸入するんじゃないですかね。
ああ、マイクロソフトが、ああオープン AI が、はい、ああ、そっか、
オープン AI 側が別で、
あのアズールみたいな感じにする、うん、
ああそう、オブ AI で普通にアカウントを作るだけで、後ろではその Azure の専用のインフラがパッと作られて、あとの場所ここですっていう。
ああ、まあ確かにそっちの方が使いやすいわなっていうのがあるか。うん。はあ。
とか言い出すのかなってなると、はい、石鹸力が高すぎて、しばらくマイクロソフト一強になってしまうんですけど、困りましたねっていう。
まあまあまあまあまあまあ、はい。
はい、まあこうそういうインパクトのある話の後にもう次の話題も AI なんで、
はい、
続けていっちゃおうと思います。
はい、
はい、こっちは PC ウォッチの記事ですね。 NVIDIA GPT な AI チャットボットの行動規範を定義するネモガードレールズ、ネモでいいのかな、をオープンソースで提供ということで、うん、NVIDIA がガードレールを出してきました。あ、ニーモか、ニーモガードレールを出してきました。でこれ何がすごいかというとですね、まあ、さっき話してきたチャット GPT っていうのはラージランゲージモデル LLM って呼ばれてるんですけど、そういった LLM 対応の、ガードレールですと。でどういうニュアンスかというとですね、まあ、私たちがその GPT とかを製品に組み込みたい場合、その GPT を使ってユーザーの、体験を良くしたいと。でユーザーとしては、自然言語で解釈してくれるんだから、今から扱おうとしている製品の情報だったり使い方だったり、はたまた、その会社が手掛けている他の商品によるソリューションを全て網羅的に解決、 提案して解決してほしいと思ってリクエストすることがあるわけですけども、素直なチャット GPT そのまま使うと、解決策として提示される中には他社製のものによる解決策も含まれますし、全くトンチンカンな、かつ自社ではない情報源をもとにした回答をしてしまうこともありえますと。で一方で、特定のサービス向けにすごく制限をかけて、それも分かりませんあれも分かりませんって言ってると、この会社のこのインターフェースに聞いてるのになんで同じラインナップシリーズのこの情報が出てこないのみたいな形で、せっかくの自然言語で聞いてるにもかかわらずすごく応答の体験が良くないと感じてしまう。で結局技術サポートに問い合わせたりみたいなことになりかねないので、まあある程度の範囲を持ってGPT からの回答を期待したいっていう組み込み方になるんですが、実際これまでのこのニーモガードレールがない世界だとその設計っていうのは非常に難しくてですね、まあリクエストする前にこのリクエストはこれくらいのことは許容できます、あんなことはできます、この情報までは参照していいです、こっちにも参照しないでくださいとか、そういうルールを事細かに決めて投げるみたいなことをするしかなかったんですけれども、GPT にはですね1回に受け付けられるトークンの数、その単語の数っていうのに条件があるので、あんまり細かいルールをいっぱい散りばめてもトークン数が結局足りなくなってユーザーの質問に答えられないってなってしまいますということがあったので、なかなか今私が言ってたような実製品の組み込みのそういった範囲を狭めるということは難しいでしょうと言われてきてましたが、このニーモガードレールはまさにそこを実現するツールになってます。で実際にどうやって、そこを実現しているのかっていうのは申し訳ないですけど私も専門家じゃないのではっきりわからないっていうのが正直なところですけれども、まあ、そういった、ガードレール範囲を狭めるっていうことができるインターフェースを備えています。で実際サンプルプロジェクトがウェブ上に転がっているので私の方で軽く試した感じでは、比較的わかりやすく設定できます。テキストファイルで、挨拶に関することを入力された場合という条件に対してこんな回答をしてくださいっていう回答範囲をいくつか数パターン用意しておく、まあ先日の伺い的って言ったらあれですけどこんにちはっていう入力に対して3パターンランダムで返すみたいな実装って伺い方ではよくやってたんですけど、まあ、そういった書き方をするだけで、よかったりだとか、あとは制限系ですね、政治に関することはダメとか、経済、特に株に関することはダメとか、まあそんな形で、これは返してはいけませんみたいなルールをいくつか書いておくと、それをリクエストされた時に、それについては私では対応できませんっていうようなレスポンスが得られるようになったり、っていうことで、非常に設定の仕方と利便性については、もともと期待してたところになってるかなというところで、まあ、NVIDIA はなぜそれができるのか正直わかんないですけど、非常に優秀なツールを出してきたので紹介です。はい
はい、いやマジでどうやってんって感じですけど、まあ全てのユーザーはこれを入れたがりますよねもう早くこうなってくると、ね、うん、先週だったかな、ウイルス対策ソフトの会社が出せばいいじゃんって言ってたようなものを NVIDIA が出してきたということで、
うん、そうです、
なるほど NVIDIA かという感じですけども、うん、
そうですね、
そうですね、でも言ってた通り構造的に内部的にはデータを持ってないと LLM にならないので、うん、どうなんですかね、やっぱりそのファイアウォールみたいな感じで変なのが返ってきたら強制するように内部で応答して安全だと確認してから通すとか、そういう処置をしているのかなと妄想はしますけども、
そうですね、何往復かしている可能性はあります、はい、
うん、
例えば、まあ、LLM じゃないんですけどその文章からカテゴライズしたりとか、
うん、
そういうその言語モデルっていうのは昔からあるんですよね、
はいはい、
その動物の話をしてるとか政治の話をしてるとか喜怒哀楽を示すとかそういうのもありますし、暴力的表現かどうかをフィルタリングするモデルとか、まあいろんなその言語振り分けモデルっていうのは過去にいっぱい作られてきてるので、まあ、そういったモデルを、何回か応答を繰り返して通し直してみるっていう シーケンシャルの処理が走ってる可能性は高いですね、
うん、ただそうだと仮定しても結局そういうのってなんていうのかな、打率が 100% じゃないじゃないですか。
その通りです、
うん、なのでまあこのツールはいや必須ですけども、必須ですけども 100% じゃないのをどう保証するのかなって気はせんでもないけど、まあでもあれかな、 95% クリアできるんだったら別にもうそのリスクとベネフィット考えたらベネフィットの方が高いからこれ使うわっていう結論になるんかな。
分かんないです、
うん、
多分今おっしゃってたことは100正しくて 90%、80% くらいの角度にしかならないのはイエスです、
うん、
で実際これを使ってみたっていう記事いくつか読んでみたんですけど、ギリギリ遠い範囲を攻めたらやっぱり普通にレスポンス得られましたとかいうのはすでに分かってますし、まあ当たり前ですけど日本語対応してないので日本語とか別言語、そのモデルが、モデルじゃないな、このガードレールが比較的弱い言語で喋るっていうことをすると回避できる
はいはい、なるほどね、はい、LLM はもう 返せるんでっていう、はい、
あ、そうそうそう、 LLM の方が賢いんでっていう、
なるほどね、
でいうそのやっぱりこういうガードレールを超える方法っていうのは存在するので、セキュリティチームからするとそれではダメだよって言ってくる可能性は高いですね。
うん、なるほどね、難しいですね。そこが通ってしまうようなレベルはもはや NG フィルタリングも難しいでしょうし
そうなんですよそうなんですよ、
なんか
自前でフィルタリング機構を作る意味はあんまないんですよ、
あんまなくて、うん、すいません分かりませんって、やばかったら返してほしいんだけどもそれができないかなっていうのかな、
まあ、ガードレールの書き方で言語を絞ってかつ言語の理解度の高いモデルが出てくればとかあるのかもしれないですけど、
うん、まあそうですね、まあでもそれってまあ、この新井持さん自体も LLM だと思うんですけど、実
は、うんうん、はい、
その本体のチャット GPT よりも賢い LLM をつけないといけないってなるとかなり大変というか
それはそうです、実行リソースがバカみたいになっちゃうんで、
うん、なんか何やってんだっけ俺って感じみたいな感じになりますよねそれ、
そうですね、
うん、まあちょっと、うん、はいはい、あ、どうぞどうぞ。
もっと別のアプローチとして今後日本語系だと期待されるのが、あの昔からあったリンナさんって覚えてます？
あ、
AI の、
はい、うん、
あれの中で学習してたモデルが先日オープン化されました。オープンソース化されました。
はい、
で、期待されてるのは、まあ、こうやってチャット GPT で LLM が、まあ、話題になっていく中でどうあがいてもこの LLM のモデルの進化っていうのは英語的な進化が率先されてやっていくので、この LLM のモデルの最も価値の高い結果を得ようとすると基本的に英語で投げるというのが主流になりますと、
うん、
一方で日本語モデルとしていろんなその日本語的アタックを受けて学習し続けてきたリンナのモデルっていうのが、あのその一般ユーザーに対する受け答えのモデルとしては必要十分である可能性があって、そのチャット GPT のフローとかを見ながらモデルを差し替えるというユースケースが出てくるでしょうと、
うん、
で Azure がやってる OpenAI サービスもチャット GPT 使えますよって言ってるけど、ユーザーが追加するカスタムモデルの登録とか普通にできるようになってるんですよ、
うん
うん、なんで今までそのチャット GPT AI のところで、
今まで
自国の
チャット GPT AI のところで、
今まで
自国の
チャット GPT AI のところがそうやってオープンにしていくと、ユースケース別モデル選択っていうのがあり得るようになってくるので、そのモデル次第でこのガードレールの必要性だったりとか、あの求める機能レベルっていうのにまた段階的な差が生まれてくるので、もしかすると今言った無限になんかいろんなこと考えて結局落としどころが 80% にならなきゃいけないっていうところから一歩抜きんでる組み合わせっていうのが生まれてくるかもしれないかなっていう感じです。
うん、なるほど。 まあそうか、できそれもなんか聞いて思いましたけど、できればいいけどできるかなって思ってしまいますけどね。
分かんないですね、
分かんないですね、うん。
ということで、まあ、この1週間でこの2つの劇的なアップデートがあった AI の世界は来週何を言ってるのか全く想像もつかないですけど、
はい、
引き続き追っかけてなるべくその時その時の最適解を選べるように頑張っていきましょうというくらいですね。
はい、そうですね
はい、以上です。
はい、では次私の方から、産経ニュースさんの記事です。イプシロン失敗、原因究明終了、次世代型を来年度打ち上げというタイトルの記事です。昨年10月に打ち上げに失敗した小型固体燃料ロケットイプシロン6号機について文部科学省の有識者会議が19日、姿勢制御装置の燃料タンク内の部品が製造時の不具合で損傷し、配管を塞いだことが直接の原因だったなどとする報告書をまとめた。同日、省内の対策本部に報告し、原因究明作業は終了した。報告書によると、損傷したのは燃料タンクの内部を仕切るゴム膜で、タンクを組み立てる際、固定する器具の隙間に噛み込みが生じて一部が破断。燃料が通る配管をゴム膜が覆い燃料が流れなくなったという。大型液体燃料ロケットの H3H2A では同様の事態が起こる心配はないとした。再発の防止策として現在開発中で来年度に打ち上げる予定の次世代型イプシロン S の燃料タンクは現在のタンクの設計を変更するか、噛み込みが生じない設計の H2A のタンクを活用するか、いずれかを検討するよう求めた。また失敗の背景に燃料タンクは1990年に開発され、これまでにも衛星に使用されてきた実績があることによる安心で確認不足があったと指摘、今後は実績のある部品でも改めて十分に確認を行う必要があると指摘した。ということで、昨年10月に失敗したイプシロンロケットですね、こいつの、自己調査委員会がようやく終幕となりましたという感じで、半年かかりましたねというところですね。まあ半年かかりましたけど、半年で、分かりきれたっていうのは、まあある意味幸運なのかもしれないですけど、うん、まあ原因としては、ね、はい、ゴム膜というか、そうですね、タンク内の部品の破断によるものということで、まあ、修理するか別設計使うかっていうのを検討するようですという話です。はい、
まあ難しいないや普通の製品の考え方で言うと、まあ、はい、そんだけ長いこと使い回してりゃたまにはそういうこともあるわなくらいの気持ちにはなるんですけど、
そうなんですよね。かといってロケットっていうのは、まあそのスペース X ぐらい打ち上げられればいいんですけど、そういうわけにもいかん日本事情では、万に一つも失敗したらあかんと、まあ 95% ぐらい欲しいよねという、まあ万に一つではないですけど 95% だと、まあそんな感じなので、まあまず間違いなく打ち上げられる状態で打ち上げたいという現状に対して、壊れてしまったと、まあダメですねと言われるとダメなんですけど、今後は実績のある部品でも改めて自分に確認を行う必要があると言われてもなという、うん、
その、まあ、どう見ても目視検査無理なんですよね、うん、これ
そうなんですよね、
噛み込みで、うん、多分ゴムが気持ち歪んでるかもみたいなくらいしか分かんない。
そうですね、これなんかその球形の、ボンベじゃなくてタンクか、タンクを作るときに、うん、お椀型を2つ重ねるで球にすると、でそのお椀型を2つ重ねるときに間にゴム膜をつけていて、うん、片方は燃料何だったかな忘れちゃいましたけど、なんか左右に別の燃料を入れるという形で使うみたいな感じだったと思うんですよね。でその、
うん、
お椀を重ねて球状にするときに噛み込みが発生したと思われるという話だったと思うので、うん、作ってしまうと分かんない、うん、
そうですね、
っていう状況だった気がします。そうですね、はい、
から外からわかんない。わかるとしたらなんか X 線かなんかで断面解析するしかない。
まあどうなんでしょうね、密閉されてるはずなんでエアかなんか入れて漏れないかとか見るとか。
ああそうだね、圧力とかその辺のブレがあるかとか、うん、いやでもいやー俺が開発チームだったらそこまでやるいいやろっていう気がするな、う
ん、気がしますし、まあ先ほど言ってた通り大丈夫だったんでいけるやろという感じになるでしょうね。そうですね、う
ん、工程は特に変えてないんだろうしね、この内容からすると、うん、いやー厳しいな厳しいな。
まあなんで、うん、まあ本当に得られたデータには満足していますと言って次に行ければいいんですけど、はい、
うん、
そういうわけにもいかないので、まあちょっと頑張るしかないですね。といっても現実的な取り得るオプションとしては本当にさっき言ってたように線形を変形するか噛み込みが生じない H2 のタンクを活用するかでしかなくて、うんうん、その変更案2つが本当に正しいかどうかも、まあ、確認するぐらい、その破断がないか確認するぐらいで、もしかしたら隠れてる別のインシデントは救い取れないかもしれない、うん、っていう危険は常にありますよね。
ありますね、
うん、
なんか改めてあの JAXA の資料とかも見てるんですけど、
はい、
このその一つの部品だけで、一応2つの検査工程があって、
はいはい、
寸法の全検査、
うん、
とシール部漏洩検査の2つあって、
はい、
その検査方式では今回見つからない問題で、理由としてこのレベルの噛み込みで出てくる寸法誤差が検査基準の内側にあったのでっていうことなんだけ ど,
ど、うん、
そんなん分かるわけないや
んうーん難しいですねって感じ
で、今までその検査基準で問題なかったからそれを見直す必要性がないと考え確認が不足していたってコメントしてるけど、うん、そりゃそうじゃないって
ちゃんと寸法がはあのちゃんとパチッとはまりました、で漏れも発生しませんでしたって言われるとねっていう感じですよね。
そう漏れの方については漏れの検出の検査の仕組み自体が今回の漏れを検出あ今回の問題を検出できるものではなかったっていうコメントなんだけど、うん、
多分その左右の厚さを作るじゃなくて全体に圧かけて外部への漏れが発生するかどうかっていう、うんうん、検査だったと思うんで、うん、まあ
分からんって
難しいねって感じ。
いや難しいね、うん、一般企業でここまでやったらようやったって言いたくなるけどな
逆に過剰な検査コストだから減らすって言われるレベルだと思う
多分言われる、うん、どっちかだけでええんちゃうのっていう、
利益電話こんなもんって言われると思いますけど、まあそういう業界ですからってところなんですよね。
すごいねすごいね、うん、いやはい、
まあ、はい、という感じでイプシロンに関しては、今後打ち上げる見通しが立ったということで来年度打ち上げれると嬉しいですねという感じです。はい、
ああやっぱもう来年度になっちゃうんだよね、
まあそうでしょうね。はい、でまあ余談ですけど H3 さんもこの前失敗してて、これはまあこれでまた自己調中なので、うん、なかなか大変ですねという感じですね。
そうですね、うん、まあだからこそこの前の H3 は本当にいろんな意味で辛い失敗でしたけど、うん、
まあでも現実はここなので、はい、ここから頑張っていくしかないですねという、
はい、
はい、
です。はい、じゃあ次行きましょうか。ロボットハンドに頭脳を与える近接核センサーがいよいよ量産、2023年7月発売へということで、モノイストの記事です。シンカーは2023年5月16日、 初の製品となる近接核センサー TK01 を同年の7月31日に発売すると発表した。価格は24万2000円で5月23日から受注を開始する。2026年度には10億円を超える売り上げを目指す。進化は大阪大学大学院基礎工学研究所研究科助教で進化取締役の小山雄介氏が、開発した近接核センサーの販売および同製品を活用したソリューション提案を行っている。進化の近接核センサーは赤外線と AI を組み合わせた独自の技術により対象物の傾きや対象物の距離を高速で計測し、視覚部分を含めた対象物の位置と形を非接触で判断できることが特徴だ。ロボットのハンドに取り付けることで、これまで光の反射の影響によりカメラでの認識が困難だった透明物や鏡面物もつかむことができるようになる。現場環境に応じた臨機応変なピックアップが可能になるほか、製品ごとに行われていたロボットへのティーチング作業の負担を大幅に軽減する。奈良県奈良市の同社開発拠点およびオンラインで行われた説明会で進化代表取締役 CEO の藤本氏は、大手企業ならロボットが働きやすいロボットフレンドリーな環境を作ることができるが、企業の規模の小さな企業ではさまざまな製品を扱っていて、ロボットにとっては働きにくい環境になっていることが多い。この近接核センサーを使うことでロボットハンドから自ら考える頭脳を持つことになる。ヒューマンフレンドリーな環境でも人が工夫して働くように、ロボットも自らの状況に合わせて対応を変えることができると語るということで、ロボットハンドの先端につく物体検出用のセンサーですねが量産されますというところです。で、まあ、似たような話は過去にあったんですけど、一番のポイントは、量産に至っているというところがポイントですね。ロボットハンドの先端で物体認識して正しい荷重でうまくつかむということ自体は非常にいろんな大学といろんな研究所といろんな会社が研究しまくってですね、もう多種多様に出てきていて、まあ、展示会行くたんびにどっかの会社が出してるみたいな状態ではあったんですけど、じゃあ量産と実用性っていうところで言うと、まだまだとりあえずやってみた、こんなんできそうだっていうのが見えてきたレベルでとどまっていて、その先っていうのがあんまり出てきてなかった認識です。でその中でもカメラタイプとかはまあ比較的順調にいけてますっていう報告よくあったんですけど、結構高額になりがちでなかなか導入が困難なんですよね。でこの技術自体はあまねくロボットアームの先端として欲しい技術なんですけれども、つけれるのはハイエンドモデルだけみたいな世界だったので、まあ、こういった、低価格検出モデルと実際のセンサーの金額で、普及が進んでいったらいいなと思って紹介します。はい
はい、そうですね、うん、量産までいったっていうのが誠に素晴らしいことだなと思っていて、まあ、前から、大学でこういう研究をしてたのはまあちょっと知ってはいたんですけども、やっぱり大学の研究って結構なんていうんですか、研究止まりになってしまうことも多くて、量産というか市場性がなかなか難しいみたいなところがあったんですけども、この進化に関しては、量産できるところまで来てる。で、そのために、この小野久さんの記事にもあるんですけど、デジタル回路を優先した AI モデルに変更したりとか、まあ、部品不足に対応するために、処理能力をいろいろ最適化したりとか、そういうところも含めて、量産ができるレベルで仕上げてきてたるっていうのは非常に評価できるところだなと思います、
そうですね。今言ってくれた品質の安定化のところはすごくてですね、まあセンサー系って品質基準めっちゃ難しいから、まあ本当に品質が求められるセンサーほどすごくその宇宙じゃないですけどレガシー技術でコテコテにガチガチに決まりきった仕掛けに寄せていって、ソフトウェア介在要素とかバグになりそうな部分を限りなく減らしていくみたいな、まあそういうのがセンシング業界的には一般だと思うんですけど、その中でもやっぱり AI がある中で高速に安定した品質を 出せるセンサーとして売り込むっていうのは結構なチャレンジだと思うんですよね、どんなセンサーであっても。
そうですね、
それを研究所の中で、研究所の中でじゃないか、大学の研究室でこんなんできたよって歌ってたレベルに上げようと思うとものすごい努力があったと思うので、うん、素直に称賛ですね、そこは。
そうですね、確かにまあセンサー触ってるとうなずけるところですねという感じで、ね、
いや、うん、ほんとセンサー簡単にブレるんでね、あたい、はい、
まあなので一般販売されるようになってきたというところなので、今後も頑張っていてほしいですね。
そうですね、また導入された商品とか近くで見ることもあるでしょうから、その時にはぜひおおこいつかって眺めたらいいんじゃないですかね
そうですね、はい、
はい、以上です、はい、
で次、私ですね、あれどれ使うって言ってたっけ、
ロジテック、
あ、ロジテックさん、これですね、はい、ごめんなさい、ルジテックさんの USB4 とは USB3 規格との違いを交えながら特徴を解説というタイトルの記事というかコラムかななんですけども、まあちょっと、うん、内容の紹介っていうのも USB4 とはというところでいろいろ話したいと思います。はい、
はい、
で、まあ、ロジテックさん曰く USB4 とはサンダーボルト3をベースにして作られて、USB1.0 から数えると6度目のバージョンアップで、いろいろ名前がややこしいですと例えば発売当初 今主流になっている USB3 系で、発売当初は USB3.0 と呼ばれた客は USB3.1 かっこ USB3.2 ジェネ2の発表に伴い USB3.1 ジェネ1にその後 USB 3.2 ジェネ 2×2 の発表によって USB 3.2 ジェネ1とサイド名称が変更されていますと。名称、ちなみに名称が変更されているだけで機能自体に変更違いはありませんということで、バージョンアップによる名称変更で区別が複雑になったことを踏まえ USB 4では USB 4.0、4.1 といった表記をしない予定、USB4 では、アップグレードを行った場合も全く違う名称が与えられる可能性があるとされているんですけども、規格上はなんか、この USB4 括弧 4.0 みたいなのが、これ 40Gbps だったんですけども、80Gbps という倍の通信速度が出せるやつが最近出てきてて、それが、USB4.0 USB 4.0 の、ごめんなさい見えなくなっちゃってますね、USB 4.0 バージョン 2.0 ですかね、はい、
あ、そうですね、 4.0 バージョン 2.0 です、
うん、となっているようで、4とはという感じになってますと。ちなみに、ちなみになんですけども、USB4 上での名称としてはそれは USB4 ジネ 3×2 かになっていて、うん、一般販売されるときの名前としては USB40Gbps らしいですまあやわけが分かんねえなという感じですけども、
あの多分ね耳で聞くのはもう限界だと思います
ね、 ですねという感じです、はい、
いや
なのでまあ
すごい な、
なんと言いますかね、まあ市場で例えばヨドバシカメラとか行って、USB のケーブルを買うときには USB40Gbps というものになっているはずなんですけども、はい、なんていうのこれ何に対応してますかとか何のバージョンですかと言われると USB4 っていうのが返ってくるっていう認識なんですかね、よくわからないなみたいな感じですね、
よくわからないですね、はい、その辺はその店員さんがどこまでこの意味不明な USB に対応してるか次第ですね。
そうですねという感じで、まあその
欲しいな
USB のなんていうのもともとのお題目であったこれ一歩で何でもやるというのは最近まあ実現してきてはいるんですけども、 これ一本で何でもさせるけど、通信とかパワーデリバリーとか電力供給は何に対応できてるかわからんという、よくわかんない時代になってきてるのは、まあなんていうの、難しいですね世の中という感じですね。はい、
恐ろしいな。なんかおさらいみたいに同じようなこと喋りますけど、
はい、
まず USB には通信速度帯が 5GB、10GB、20GB、40GB、80GB の5つのパターンがありますと。
はい、
で、USB 3.0 が出た当初は 5GB 出るものを USB 3.0 と言ってましたと。
はい、
で 10GB できるものを作った時に USB 3.1 のジェネ1とジェネ2に分けた。
はい、
USB 3.0 と 3.1 にすればよかったところをわざわざジェネ1とジェネ2に分けたんですよね。
なんでそんなことしたのか。はい、
はい、まあパワーデリバリーとか他にも変更点があったんでしょう、おそらく。
うん、
で、次20GB 版が出てきた時に USB 3.2 のジェネ1、ジェネ2、ジェネ3になるかと思いきや、USB 3.2 のジェネ1が 5GB、USB 3.2 のジェネ2が 10GB、USB 3.2 のジェネ 2×2 が 20GB。まあ、バスが2倍になったってことをうまく表現したかったんでしょうね。ということで、
はい、
増え方がまた別の法則性が付け足されたわけですよね。
うん、なんで、
まあ、はい、お察しかもしれませんけど USB4 が、なぜか 40GB で登場して、その時には、ね、USB 3.2 ジェネ1、USB 3.2 ジェネ2、USB 3.2 ジェネ 2×2 っていう USB 3.2 の名称は今回はなぜか残したまま、新たに 40GB については USB 4ジェネ 3×2 というところを新規追加した、
うん、
ですよね。
ようわからんなという感じ。
そう、この時点で意味わからないですけど、面白い辞書がもう一個あって、その USB 3.2 のジェネ 2×2 で出てた 20GBps なんですけど、USB 4ジェネ 3×1 か、うん、っていう 20GB のやつもいるんですよね。
はい、まあバス1本で良くなったよっていう紹介なんでしょうね。はい、
そうなんですよね。だから USB で 20GB 出るものっていうのが USB 4と USB 3.2 の2つ存在することになってるんですよね。
なんていうか、これあれですよね、規格上というか物理上できるからといって規格を増やすんじゃねえという最たるものだと思うんですけども、はい、なんでそれ許可したしっていう感じが半端ないですね。
そうですね。で最終的に分かりにくいからっておっしゃってて、今回改めて名称が付け直された結果、その4とか 3.2 とかは全部やめて USB 5GB、USB 10GB、USB 20GB、USB 40GB っていう名前になったんだけど、実態としてさっきの USB 4のジェネ 3×1 と USB 3.2 ジェネ 2×2 は残ってるので、 USB 20GBps を買った時に 3.2 に対応してるのか4に対応してるのかは分かんないから、店員さんに聞かないといけないんだよね多分。
もはやここらまで行くと店員さんも分かんねえでしょうっていう感じもしますね。はい、
そうですね。ということで一般ユーザーは、10ギガ以下を USB 3.0 で使うか、40ギガ以上 USB 4で使うかくらいの気持ちでいた方が素直でいいかもしれない。
まあ通信速度に関してはそうですけど、パワーデリバリーの問題もあって、
そうっすですね。、はい、それってまた別のルールになってるんでしたっけ。
パワーデリバリーもルールになってるみたいで、今ちょっとスラックに貼りましたけど、はい、パワーデリバリーも何ワットっていう表記が必要かなとさすがに思ったらしく、ケーブルにはワット数表記もあるみたいですね。まあ分かりやすいというのは分かりやすいけど、はい、
今回ワット数表記が出るようになったんですね。よかったよかった、は
い、ちなみにこの USB80GBps というパッケージングロゴ、あるんですけども、この IT メディアさんの記事曰く、条件付きで最大 120GBps の通信もできるらしく、80GBps とはっていう感じになってみたいですね。
あ、そうなんだ。ベース F4 と 80GB じゃないんだね、
はい、うん、そうですね、はい、
へえ、あ、80ギガっていうのは 全28ギガでバス全体として160ギガの帯域があって40対120に非対称に分離することもできるってことか、
うん、いやそんなんだから もはやなんていうのかなさっきも言いましたけど技術的に可能だからとあの定義するんじゃねえという話でございます。
ユーザーはいつになったら USB を正しく選べるようになるんでしょうか。
USB タイプ D が出た時じゃないですか。
そうっすね。
まあでも、これ、うん、まあでも iPhone がやっとこさ USB タイプ C に切り替えるらしいので、まあしばらくはタイプ C で行くでしょうし、うん、まあノートブックとかはね、うん、ようやっとあの丸端子がなくなってタイプ C 電源にしようかみたいな機運が高まっているので、まあ今タイプ D を出すわけにもいかず、うん
うんうん、
タイプ C でこのまま行くしかないっすねという感じ。うん、
はいはいはい。あれですよ、アップルさんのタイプ C は充電部分は同じだから、充電ケーブルとしては他のタイプ C ケーブルつながるけど、通信ケーブルとしては独自通信規格をやるらしいので USB とは違う。
あ、なんかでもそれ EU 圏から怒られてませんでした？なんかあのそんなことすんなよって。あ、撤回してない？
撤回するってしてないんじゃないの、まだ。
あ、そうなん、じゃあやるのか。なんちゅうかそれもな、あかんよな、ほんま。まあまああの D サブを使いも倒してる技術屋がいってもあれではあるんですけど。
そうですね、うん、これ結局どうなったんだろう。あ、パッと今調べ直しても結論どうなったか分かんないですね、うん、
まあ iPhone15 に期待ですね。はい、出てきたら独自ケーブルが添付されてるかもしれない。
いやー、いつになったら通信ケーブル戦争が終わるのか。
うん、まあまあ、下方互換性があるのはいいんですけど、まあといっても結局のところ USB のタイプ A 旧来の四角いやつですよね、うん、あそこからもうタイプ C にしようっていう流れになってきてる時点で、なんか下方互換性もな、一旦なくなっちゃってるって。なんかタイプ D にするときは下方互換性切ってもいいんじゃないのって気がしますね、ここまで来ると。
そうですね、
うん、
いや切っていいと思うな。
でバージョンもなんか変な名前つけずに、あの、
うん、
あれを PCI Express を見習って12345でバイバイバイバイバイにしていくという。
そうですね、
変なバス定義もしないぐらい、てか前例があるんだからそれに習えばよかったり、なんでこんなことしてるんだろうっていうのは本当に思いますね。
間違いないな、本当だよな、他の客大体名前見たら分かるのにな。
うん、
はい、
まあ、はい、まあそんな感じで、
警察がいっぱい出回らないといけない
ですね。出回らないと、いや危ないですからね、実際になんか変なケーブル使って燃やしたとかいう情報もあるので、マジで皆さん気をつけて使っていただきたくというところではあります。まあ素人見ても分かんないんですけど、
まあ、まあ不安だったらあれですかね、あのアマゾンで買うときにそのディスプレイとかの高速通信をしそう、うん、まあ そんなん分かんないか、
分かんないですし、うん、まあ一応理論上、はい、USB ってあのケーブルというかコネクタの部分に IC が乗ってるんで、無茶な通信とか無茶なパワーデリバリー電源供給はしないように作られてはいるんですけど、規格上はね、ただ規格上はそうなだけで、はい、OK だよってごまかして悪いケーブルを使ってるとかいうのも Amazon には売られてたりするので、なかなかそこら辺が難しいところですね、という感じ。
あ、うん、そういう意味だとあれか、コネクタ部分のなんかヘッドというか比較的大きくて長めのやつ使うと安心かもしれない。チップが入ってそうな
雰囲気を出してるやつ。まあまあまあ確かに、
うん、比較的に、
はい、ごまかし
本当にヘッドしかないやつは危ないんで、
はい、という感じではあります。はい
はい、じゃあそんな感じですかね今日は。
はい、 本日の内容は小ノートにまとめていますのでご確認ください。レカログではご見ご感想やこんなことを話をしていただければもお待ちしています。メールアドレスはレカログアットマーク gmail.com になります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、Spotify、YouTube レベルで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。